こんばんは、こんばんは、こんばんは。暑いですね。もう今日はね、マッパです。もちろん、寝るときもマッパ。収録をしている今もマッパ。そんな状態でね、話してます。もう本気で、夏だよね。まあ、夏まではいかないけども、もう初夏を思わせるようなね、陽気で。昨日のもう夜、深夜からね、妙に暑いなと思って、風呂から上がって、過ごしていると、まあ暑いんだよね。で、扇風機と思ったけども、扇風機しまったからね、サーキュレーターをちょっとこう扇風機、代わりにしてね、涼むほど、もう昨日の夜から暑くて、で、今日朝起きてみると、もう朝から暑いというね、そんな雪で、このね、暑さにうなされながら、思わず収録のね、ボタンを押してしまいました。こんばんは。そんなこともあってですね、今日もダブンをむさぼるように、もういい加減メモにね、話したいことがあまりにも溜まりすぎて、吐き出していかないと、もう、溜まる一方みたいなね。なので、残しているものから、話そうかなっていうね、そんな気になったものを話していきます。今話しててまさに思い出したんだけど、最近 YouTube とかの動画でも、まあ最近じゃないね、昔から、なんていうの？AI ボイスみたいなさ、いわゆる原稿を、ああいうそのキャラクターとかね、AI に読ませて、それで動画を生成してみたいな、作ったね、配信しているというものをよく見るんだよね。で、こういうそのキャラクターに原稿を読んでもらうっていうものって、まあ NHK のね、ニュースとかでもそういうものが採用されてということで、まあアナウンサーに代わってそういうものが代替していくというね、ことはあるかもしれないんだけど、ああいうそのキャラクターボイスで原稿を読んでいるものって、なんかね、疲れるんだね、聞いてると。で、等速では聞かないからさ、1.5 倍とか2倍で聞いていると、なかなかにやっぱり負担になるんだね、ああいうものって。で、その負担になる原因というのが、やっぱり人の話し言葉にはいろんな抑揚があったり、間があったり、緩急があったりっていうね、ものがあるんだね。ああいう AI 系の声って、もう一本上司なんだよね。それが疲れるんだなと思って。もう緩急もないし、まあ抑揚はなんとなしね、あるんだけども、その緩急とかね、なんか、その人の話している曖昧さというか、その人が話しているような余白や隙間とかね、そのなんか、自然に湧いてくるような、その人ならではのものが皆無だから、ああいう系の声って、ちょっと長時間は聞いていられないんだなっていうね、それをすごい思ったね。でね、俺この声つながりでね、すごいなと思ったのがいて、YouTube で、いわゆるその、イケボーと言われるようなね、YouTuber がいるんだね、春野っていう人で、その人のものがね、たまたまレコメンドされてみたんだよね。そうするとさ、面白いんだよ。で、どういう、動画なのかっていうと、いわゆるこの人が声を何種類もこう変えられるんだよね。ショタボの声とか、オタクのようなね、キモい声とかさ。で、そこから一転してイケボーのね、声とか、もうその声を縦横無尽に使いこなすんだよね。で、何のアプリなんだろうね。何かのアプリで、まあ一般のその女の子と通話しているもの、それを動画にして、まあかなりタイトにね、間引 木、なんていうの、間引く。要は、間にあるようなね、無音の部分とかをこう、端折って、本当にタイトにね、まとめてある。で、要所要所に、盛り上がりのシーンでは、なんか、こう、曲のね、フレーズみたいなものを入れたりして、あの、映像のテンポの良さとかも相まって、すげえなんか、面白いし、そのトークスキルが半端ないなと思って、とにかくこの人自身も相当のアニメオタクなんだよね。だから、まあ大体そのなんか通話に出てる女の子っていうのまあもう中学生とかね、高校生とか上でもまあ二十歳とかね、それぐらいの子たちとね、話しているものをあげてるんだけど、まあやっぱりみんなね、アニメが好きということで、その通話がね、繋がるような、なんかそういう場所らしいんだよね。だから、石をポンって投げたら、もう帰ってくるんだよ。キャッチボールで、壁にボールを投げている感じじゃないの。で、俺のこのやんでいる配信って、もう壁にボールを投げているようなもんだからさ、帰ってこないんだよ。球も帰ってこなければ、いつもなんか壁にね、ボールを投げているような、そんな感じがあるんだけど、この人の、その、あげているものって、まあ、アニメ好き同士だからさ、その、多分一般の女の子だと思うんだけども、みんななんて言うんだろう。その、返しがうまいんだよね。なんか、テンポの良さとか、返しのうまさって、いや、仕込んでるんですかみたいな、ふうに、思うほどにさ、すごい軽妙なんだよね。で、いや、イケボって俺、ね、全然知らないからさ、まあ、昔ね、そのツイキャスでイケボ界隈っていうのがあって、イケボの ASMR とかね、一時期はもう夜さ、男の ASMR 配信ばっかりで、ちょっと覗いてみたらさ、もうなんかみんなピチャピチャピチャ言ってんだよ。耳舐めるから、いいかいとかさ、ね、これから、キスをするけど、いや、とかさ、そんな感じのピチャピチャ配信なんだよ。いや、もうさ、じいちゃんがスルメ食って配信してんじゃねえんだから、もうみんなどのチャンネルもピチャピチャピチャピチャ言ってんだよ。本当に。だから俺のイメージってそんなイメージしかないんだよね。まあ、たまに昔からニコ生の中にもね、イケボでこういうような配信をしている人っていたりはしたんだけど、でも、総じて、イケボイコール話がつまらないっていうね、俺は印象なんだよね。だから、全然興味がないし、しっかりね、聞いたこともなかったの。でも、この春野という人のものはね、いや、イケボって今こういうことになってるんだっていう、正直驚きがあった。とにかくその、アニメに対しての知識量が半端ない。で、また、声色がね、まあ、縦横無尽だよね。本当に、4つ。でも、その20も30もね、声色が変えれる、モノマネの芸人とかね、そういう感じではなくて、まあ、4つ、5つぐらいなのかな、6つとか、それぐらいなのかな。まあ、そういう感じで、大体その最初はね、オタクのキモい感じで話してんだよね。僕は、みたいな。こんな感じなんだよ。ちょっとこう、顎がしゃくれてるような、ねえ、ねえ、ねえ、みたいな。そんな感じで話してんの。そうすると、まあ、出てくる女の子も、もう最初から、あ、この人はわざとそういうようなね、声を出して話してるんだろうなっていうのがわかるから、まあ、それを楽しんでるんだよね。でも、だんだん話していく中で、いや、なんか、最近、なんか、鬼滅の刃の誰々のなんか声を練習してるんだよねって、それまでが、みたいな言ってたのが、いや、君はスカンジナビアハンドを見たことあるかいみたいな、そんな、おっさんみたいなことは言えないんだけど、いきなりそのイケボにね、変わっていく。で、それによって、女の子が、ぐっとね、掴まれていくっていうね。まあ、そんなような配信を上げている人がいるんだけど、いや、この、なんて言うんだろうな、一番俺が感じたのは、このね、コミュニケーション能力が半端ないんだよね。もう、縦板に水だよね。違ったっけ？ 縦板に何？縦板に何だっけ？縦板に水でいいんだよね。ちょっと急にドアスでした。イタチ行ったってね、昔ね、見せ物小屋でね、イタチを披露しますせ、みたいなので言ったら、板にね、ただ血が塗ってあるだけみたいな。縦板に水状態で、まあ、すごいんだね。あのコミュニケーション能力はね、もう売れっ子ホスト以上だと思うよ。もうなんか月1000万余裕で稼ぎますみたいな。それほどのね、コミュニケーション能力を持っていて、それに俺は一番驚いた。だから、いや、イケボって今そんなことになってるんだっていうね、ことがあって、なんか面白い。もう一つ思うのはさ、まあ多分この人って、まあ大学生とかそれぐらいだと思うんだよね。20代前半ぐらいだと思うんだけど、で、いろんなアニメ声をやるんだけども、まあ、リヴァイ兵長ぐらいしか俺知らなくて、アドの鬼滅の刃の誰々とかね、なんかブルーロックだったかな、なんかの声真似をやるんだけど、全然わからないんだよ。でもそれをね、されたりしたら、女の子はさ、みんな落ちていくんで、かっこいいですとかつってさ、なんかさ、もうすげえ付き合いたいですオーラ出してんだよね。だから、結構ああいう若い子たちって、その、実際には合わないんだけど、ああいうふうにそのネットで繋がっているだけでも、付き合っているっていうね、そういうものがあるんだよね。だから、なんかそういう感覚って、ああいうね、やりとりを見ていると、あ、こういう感じで多分付き合うっていうものが始まっていくんだなっていうね、そんなものを見たりしたね。いや、このイケボの界隈ね、驚いた。ちょっと侮れないね。この裁きのうまさってさ、やっぱりある種のその才能というか、あるんだよね。慣れももちろんあるんだけど、慣れだけではどうしてもその、見ている人、聞いている人を巻き込んでね、盛り上げるあのうまさって、ある種やっぱり天性のものがあると思うんだよ。だからこの人がまあ、ライブで、配信しているかどうかっていうのはちょっと知らないんだけど、ネットに、YouTube に上がっているものしか見てないからさ、まあちゃんと編集されてね、タイトルにまとめられているから、まあ見やすさもあるんだけど、だからね、俺この人のものを見ていて、昔ニコ生に、今でももちろんゲーム配信かなんかでやってるんだけど、京一郎っていうさ、すげえ太った配信者がいたんだよ。で、京一郎のとつまちって、ニコ生時代はよく見ててね、すごい面白かったりしたんだよね。なんか京一郎のさばき具合というのかな。返しのうまさとかね。あれをなんか思い出したりしたね。昔は結構ニコ生にこういうとつまちでさばきの名人って結構いて、男で言ったら俺は京一郎が一番うまいなと思ってたし、女の方で言うとね、今黒猫って言ってさ、名前はもう違うのかな、パリピ孔明かなんかの歌をね、歌っていた黒猫っていて、その人もよくね、とつまちでやってたりしたんだよね。彼女もさばきがめちゃくちゃうまかったんだよな。いや、このさばきのうまさとコミュニケーション能力とアニメに関しての引き出しの多さ、これはちょっとすごいなと思った。なんかずっと俺この人のものを見つけてからなんかずっと見てるもん。なんか時間さえあれば。どちらかというと、この人の声というよりも、通話相手の女の子の声を聞いてるのかもしれないな。いや、ただまた、こういうね、面白い配信者を見つけて、いいなと思って。最近なんかね、なんて言うんだろう。自分の中では、新しい世代の面白い配信者がね、立て続けになんか出会えてるなっていうね感じがあるね。まあイケボであればこの春野という人が面白いなと思ったし、あとまあ何度となく話してるゲーム配信者の女性のね、タヌカナっていう、彼女のゲーム配信はちょっと見たことないんだけども、彼女が雑談しているものの切り抜きとか見るとね、いやー、この彼女はどういうその人生経験をね、してきたら、 こういうような言葉が出てくるのかなみたいな。もうなんか小さなさ、地方のね、スナックのママの領域を超えてるんだよ。もう、銀座のさ、チーママ感みたいな。まだママにはいかないんだけども、チーママ感があるようなね。そんななかなかにね、面白いその気づきの話、そういうものをよくしてるんだよね。だから、俺が見てきた、もう配信者の人って、まあまあもうみんないい歳だからさ、もう30代、40代になってたりもするから、この新しいね、20代とかそれぐらいで面白い配信者をこういうふうに見つけたりね、出会えたりすると、いやー、またね、世代が変わって盛り上がっていくなーっていうね、感じがあるね。今この二人はちょっと俺の中では、いや、発見だわ、みたいな。嬉しい発見としてね、あるね。で、そんなね、まあ、声の話はなんで声の話になったか忘れたけど、岡田和鹿。ね、新日本プロレスの岡田和鹿、17年ね、新日本プロレスで、活躍してきたんだけど、新日を辞めてしまうんだよね。で、今 WWE だっけ？アメリカのあのね、プロレス。そこに行くんじゃないかっていうふうに言われてるんだけど、岡田和鹿のその17年の軌跡をね、まとめたものが、新日のさ、公式チャンネルに上がってて、まあ、かなりね、デビューの時から、新日を辞めるまでの試合をダイジェストでね、まとめているものがあったりしたので、それを見てたらさ、もうなんかね、レタス挟んで、ハム入れて、チーズ入れて、トマト入れて、キュウリ入れて、トーストで挟んで、それをね、食べてたの。それが、涙で濡れたわ。うん。カリッカリにさ、焼いていた食パン、涙で濡れた。いや、岡田和鹿、で俺そんなにもう彼がね活躍している時代ってほとんど追いかけてないからもうほとんど知らないんだね。まあかろうじてこの間武藤の引退試合の時にね前日の若い人とやってるものを見て、いや岡田和鹿ってすげえ強えんだなみたいなね、そんなものがあったりしたんだけど、まあレインメーカーと言われてね、ああいうようなことで話題になったっていうのは風の噂で聞いてたりして、まあなんと話にね見て知ってるというぐらいで、本当にね彼を俺知らなかったりしたんだよね。でもねそのまとめを見ると、いや岡田和鹿ね、岡田和鹿ね、やっぱりこの17年というさストーリーがすげえあったんだなと思って、それに涙した。うん、アントニオ猪木はさ、前田長州ね、藤波橋本、武藤、高田とかさ、俺が見てきた時代の選手一人一人にストーリーがあるように、岡田和鹿にもすごいストーリーがあって、なんかね、そのダイジェストを見ていて、なんか修正のライバルなんだなっていうふうに思ったのが、真田っていう選手がいるんだよね。で、この真田という選手に、何度となく負けてるんだよね。この真田という選手が俺全然わからなくて、新日の選手なのかどこの選手なのかわかんないんだけども、すごいなんかいいライバル関係にあったりね。またもう一人のライバルが、棚橋ね。今の新日本プロレスの新社長にね、就任した棚橋。この棚橋もやっぱり先輩であり、すげえライバルだったんだなと思って。だから新日冬の時代ってあってさ、本当にその冬の時代をこの棚橋がね新日を牽引してたりしたんだよね。でその中で棚橋にね噛みついていくように岡田和鹿って一回海外でしばらく遠征するんだよね。で日本に戻ってきてレインメーカーとしてああいう派手なパフォーマンスに変わっていったっていうものがあって、あの当時を少しだけ見てるから、俺の中ではなんか、岡田和鹿って、ヒール系の、立ち位置なのかなっていうふうに見てたりしたんだよね。でも、この17年のまとめているものを見ると、その長州が藤波に噛みついたようにね、藤波が猪木に噛みついたように、 岡田和志もやっぱり棚橋に噛みついていくんだよね。で、それでやっぱりこう追いつき追い越せみたいなね、戦いを繰り広げていくっていうねものがあったりして、この二人の試合がさ、なんかもうことごとく泣けてくる。本当に新日からね、一気にもうなんか人気や話題が離れていったっていうのがさ、しばらく続いてたりしたからね、そのなかなか低空飛行の時代を本当に棚橋が支え、またね、棚橋に次ぐ、まあ中村が出てきたり、岡田和志が出てきて、またこう盛り上がっていくというものはあるんだけども、そのなかなかにどん底の時代をこの支えてきたっていうね、この二人が繰り広げる試合がさ、いや、泣けてくる。で、もう一つコロナ禍の時にね、観客を入れることができない。でも、ああいうプロレスはさ、興行だから、観客入れてなんもなくじゃん。あの中で、やっぱり岡田和志とかね、棚橋とかね、頑張るんだね。ああいうものを見ていると、いや、すげえストーリーがあって、まあ、ベタではあるんだけども、一人一人にね、やっぱり人生があるんだなと思って。まあ、岡田和志はね、WWE に行くというふうにはまだ明言してないんだけどもね、まあ、ほぼ多分、そうなるんだろうね。だから、WWE でね、中村慎介か、彼とね、こう、タッグを組むのが戦うシーンというものはね、見てみたいなと思った。岡田和志は、やっぱり花があるね。タッパーもあるしね。強いしね。技とか見てると、いや、こういう戦い方をしてきたプロレスラーなんだっていうね、ものが見れたりもして。なんか俺の印象は何て言うの？もう、斜め45度で入っていく、ドロップキックの高さ。あれはもう、かつてのタイガーマスクかっていうね。タイガーマスクさえも超えるようなさ、ドロップキックの高さというものが、半端ないんだよね。いや、岡田和志は、ちょっとね、楽しみだし、今後ね、頑張ってほしいね。WWE で、まあ、必ずや、またね、お金の雨を降らせる、そんなレスラーになっていくんじゃないかな。あとはね、これはなんか話すと長いな。発信したものは誰のものっていうね、そんなことを考えてて、こういうふうに収録したものをさ、配信するとか、まあなんか、下書きしたものを、まあなんかね、ブログに投稿するとか、SNS にとかさ、あるんだけども、ああいうものって発信した時点で、要は他人の手に渡るっていうことなんだよね。世に出さないまではさ、まだ自分のものなんだよね。自分だけのものなんだよね。だからそういう時間って、実はなんかすげえ楽しいんだよ。あ、こういう風に、例えば収録をしていて、あ、これ聞いてもらえるのかなとかね、こういうような話で、なんか楽しんでもらえたり、またなんか共感してもらえたりするところがあるのかなとかね、あ、反応があったら嬉しいなとかさ。まあ、そんな、淡い期待をね、しながら、まあ、収録をしたり編集をするんだよね。でも一旦出してしまうと、自分だけのものだったものが一気にみんなのものになるわけだよね。解放されるわけだよね。そうすると、もう自分だけのものっていうふうに言えなくなってしまうっていうことで、もう世に放たれたものっていうのはさ、自分だけのものじゃなくなってしまうんだよね。だから、もういろんな、例えば、楽しまれ方をするだろうし、いろんな、聞かれ方をするだろうし、そこにいろんな思いをね、することもあるだろうしっていう。だから、もうなんか自分の手を離れてからというものは、もうどうしようもないんだね。コントロールできないっていうね、ことが、こういうふうになんか物事を発信する上では、あるよなっていうね。それを思うんだね。だから、発信したものに対してさ、まあいろいろやいのやいの言われるというね、ことがあったときに、もうでも発信して自分の手から離れてしまったものは、 もうどうしようもないっていうね、ある種のその諦めであり、そういうものを受け入れていく、ある種の覚悟みたいなものがないと、いつまでもね、発信しないで自分のこのね、手元にある状態とは違うわけだから、それをなんかね、なんかこう覚悟というのかな、そういうものをしておかないとならないよなっていうね。だからそれが嫌であればもう世に出さない、自分のずっと手元に置いて慈しむように自分のね、その想像したものを楽しむっていうさ、ことをすればいいだけで、つまりは発信するっていうことは人の手にね委ねるっていう、そういうことであるっていうね、そういうなんか認識が改めてね必要だなと思いました。あとね、今日の衝撃的なニュースは、秋葉原のさ、肉の万世が何月 ?4 月 ?6 月全館閉館するというね、もうショックすぎたわ。すんごい大ショックだわ。一回も行ったことないもん肉の万世。秋葉のあの本店の肉の万世はね、行ったことないんだよね。噂には聞いていて、なんか、肉の脂肪の、肉の脂肪遊戯みたいな感じなんでしょ？上に行くほどなんか、ランクが上がっていくみたいな。そんな噂は聞いてたりして、もうあそこはもう、30何年つってたけども、もっと昔からある印象があってね。一度行ってみたいなと思いながら行ったことが、未だにないんだよね。まあなんか閉館する前にね、機会があればっていうのがあるんだけど、肉の万世はどこだったかな、銀座かなんかにある、なんか食い放題かなんかの肉の万世はね、行ったことがあるんだけど、あの本店がないんだよね。やっぱり当たり前のように存在していたものがね、なくなるとちょっと寂しいね。あの肉の万世を少し行ったところから脇に抜けていく道があるんだね。そうすると、靖国通りとね、当たって、大きい交差点で信号待ちをせずに、スルッとね、靖国通りに抜けていけるというね、道があるんだけど、あそこはまあよくね、使ってますね。まあ肉の万世ちょっと寂しいね。あとね、これはなんでだろう。あの、マールベッドの経験、ありますかっていうね、その話をしたいなと思ったの。あのラブホにあったさ、回るベッドってあったじゃん。今でもどっかにあれ行けば多分あるんだろうね。で、回るベッドって俺はね2回ぐらいあるんだよ。どっか忘れ、もう場所が全然覚えてない。新宿とか錦糸町とかそんな感じの場所だったと思うんだけど、でもやっぱり大興奮したよ。あの変な意味で大興奮ではなくて、このマールベッドという昭和レトロのベッドにたどり着いたんだっていうね、その興奮ね、ちゃんと回るんだよ。あのメリーゴーランドが回るようにさ、ぐるんぐるん回らないよ。すんげえ低速で回るよ。で、あのやっぱり天井に鏡がついてるんだよね。もうなんかさ、あのマグロの解体ショーみたいなもんだよ、あれ。今にして思うと。もうなんかマグロを解体してさ、みんな、あの、四方囲むじゃん。で、マグロの解体見せるじゃん。いろんなところから。あの感じだよ。もう、まな板に乗ったマグロが人間だよ。男と女がくんずほぐれてやっている姿をベッドにね、乗せて、ベッドを回転させて、いろんなアングルからね、もう見まくれるっていう、見ながらできちゃうっていう、あの鏡が天井にもあるしさ、なんなら周りにも鏡があるぐらいだからさ、もう燃えよドラゴン状態だよ、本当に。でもね、落ち着かないよ、全然。あんな鏡に囲まれたあのラボなんかマジで、だからあのよくさ、トイレあるじゃん、あの飲み屋、居酒屋とか行くとさ、居酒屋にはないか、あの高級なホテルとかなんかディスコとかさ、ああいうところに行くと鏡張りのさトイレってあるじゃん。めちゃくちゃ落ち着かなくない？ うん、今はもう座ってね、座りションを仕込まれた、もうポチのようなさ、おしっこスタイルだから、そんなに、まあ鏡張りのトイレでも、まあ、そうではないんだけど、以前さ、立ってするときって、もう落ち着かないんだね。全部が鏡張りだと。なんか、ジョンジョロジョンジョロジョンジョロってしてんのを、鏡張りじゃん、四方で。いろんなアングルから見れるわけだよ。もう全然できない。うん。あとさ、このラブホで言うとさ、あの空気のなんかエアシューターでお金払うとか、あったよね。あれは画期的だったな。だいたいあれがあるのはモーテルだよね。車で入れるようなさ、モーテルにあって。で、あそこにね、最後、部屋出るときだよね。お金払って、いや、お釣りどうなんねんと思ってたら、お釣りがね、ちゃんとそのエアシューターの中に入れられてね、戻ってくるというものがあったり。あとあのエアシューターであれもできるんだよ。自販機でさ、なんか飲み物買いたいからって1000円崩してって言うと、あのエアシューターに1000円札入れると、ちゃんとね、小銭で返してくれたりするんだよね。あのエアシューター懐かしいね。ラブホにあって、すごいなと思ったのって何があるんだろう。岩盤浴あったところとか、温泉があるところとかね、あったね。まあ、カラオケとかはもうあるし、いや、これがあってすげえわっていうのはないな。いや、回る回転ベッド、あれがすごいよ。今となってはむしろ回転ベッドって貴重だと思うよ。もうなんならさ、二軸でのね、回転だけじゃなくて、三次元で回転をしてほしいよね。ルナシーのさ、深夜のね、ドラムみたいな。知ってる？ルナシーの深夜のドラムって、もう宙にさ、ドラムごと、宙に浮かせられて、浮いたまま、ドラム叩いてんの。逆さになったり、なんか斜め45度になったりさ、すんげえ体勢でね、ドラムをやっているっていうものがあるんだけど、あんな状態に、三次元の回転ベッドがあったら、ちょっと、試してみたいね。どういう感じになるのか。まあ、重力があるさ、地球では成立できないだろうな。あとね、このさっきの春のとかさ、タヌカナとかね、こういう配信者つながりで言うとさ、まあ最近その新しく出てきた人の中にはもしかしたらいるかもしれないんだけど、俺が見ていた時って割とその、なんて言うんだろうな、素人の配信者ではあるんだけども、ある種のそのカリスマ性を持った配信者ってさ、何人かいたんだよね。まあ、さっき話にも出た京一郎もその一人だったりしたんだよね。だからやっぱりすげえ人が集まるし、黒猫とかもそうで。そう考えるとさ、結構昔ってそのカリスマ性があって、その配信者の憧れるとかね、そういうものがすげえあったなっていうふうにね、思ってさ、今の時代は今の時代の配信者というものがあってね、憧れの対象になる人はいるとは思うんだけど、なんかね、なんか自分のなんかなかなか嗅覚にはね、引っかからないからいるのかなとかね、思ったりするし、まあいわゆるああいうふうにね、インフルエンサー的な人とかさ、まあ学者みたいな成田悠輔だ、ひろゆきだ、堀江門だっていう人たちがいるんだけど、でも別にカリスマ性も感じないし、憧れて、いや、かっこいいわ、とも思えないし、いや、なんかこの人たちの、そのファッションやね、生き様みたいなものを真似したいとも思えないっていうね。だからなんか今、こういうふうにネットで人気な人たちで、カリスマ性があって、いや、すごい憧れるわ、とかさ、ファッションアイコン的だったりとか、そういう存在が、いや、いないよな、っていうね。それをなんかね、と思ったりしたんだよね。まあそんな話とかね。あとはね、そうだね。本当に 本当に雑多すぎるな。この間ドライバーの土屋圭一の車紹介のね、YouTube 見てて、BM のさ、M3 の E46 のレビューをしてたんだよね。もう昔の M3 で。で、なんか、形の BM って、俺はまだ好きな BM の時代だったりもして、そのレビューをしてたのね。で、M3 だからさ、まあ、いわゆるその、レーサー仕様みたいなさ、すげえ、まあ、ハイパーな、チューンがされている、まあ、特別車みたいな車なんだよね。だから、ドライバーのシートとかも、バケットシートになっていて、まあ、ハードな運転にも耐えれるようになってるの。でも一方、助手席はさ、普通のシートなんだよ。で、その回は土屋圭一と、その女の子がね、二人で乗って、レビューをしてるものがあるんだけど、峠を走ってるんだよ。で、土屋圭一はさ、ノリノリで、いや、これは楽しい、これは面白いみたいなさ、峠を結構攻めて走ってるんだよ。でさ、土屋圭一はさ、バケットシートだから、体がしっかり固定されてるんだよね。でも、助手席の女の子はさ、コーナー曲がるたびに、体がさ、もうすげえんだよ。右行ったり左行ったりして、大変なことになってるんだよね。だから、やっぱりバケットシートの役割ってさ、すげえあれを見てて、確かにあるよなと思って。なんか思い出した。自分自身も、車昔ね、乗っていた時にさ、ああいうその、バケットタイプじゃない車で峠とか走るじゃん。で、ね、隣に女の子、彼女とか乗せてると、コーナー曲がると、彼女がさ、運転席側に飛んでくるんだよ。体ごと。ビャーンって飛んでくるの。てめえみたいな、危ねえだろって言うんだけど、確かにあの動画を見てると、体がちゃんと固定できないようなシートで峠攻めてるとさ、運転している側はさ、まあ、ハンドルがあるし、曲がっていく方向がわかるからさ、ね、体のその体勢ができるんだけど、準備がね。でも、助手席に乗っている人はさ、準備できないからさ、そりゃ右行ったり左行ったりするよなと思って。なんか峠をね、走っている時に彼女がね、すっ飛んできたっていうのを思い出したね。何回かあったけどさ、そりゃそらしょうがないよなって思ったりしたな。あとはね、そうだな、どうでもいい話としては、ご飯に甘いものはダメって書いてあるんだけど、酢豚に入っているパイナップルね、論争みたいなものってあるじゃん。酢豚のパイナップル信じられねえみたいな。食わねえ派と、食う派と、大好き派みたいなものがあるんだけど、俺もご飯のおかずに関してはさ、甘いものって嫌なんだよね。だから卵焼きの甘いものとかも全然嫌だし、その出汁巻きで出汁で甘いものはまだいいんだけど、砂糖とかが入っている甘い卵焼きってもう嫌いなんだよね。だからおかずで甘いものって、いや俺も全然わからねえわみたいな感じがあるんだけどさ、ただ酢豚のパイナップルに関しては、別に、むしろいいわ、みたいな。で、前に教えてもらったのがさ、納豆に砂糖入れて食べると美味しいよって言われたのね。その、粘りがより出るっていうことで、やってみたんだけど、もうさ、何食ってんだか、わかんないよ。甘納豆じゃねえんだから。ああいうことから甘納豆って、出来上がっていったのかな。もう一つも、美味しくない。納豆にさ、砂糖入れて、あれをご飯にかけて食べるって、いや、何食ってんだみたいな感じがすげえあるもん。だからね、おかずで甘い系って、もう信じられない、うん。おかずで甘いのが好きっていうと、もう無理だね。うん、もう、一緒に食べないって思う。うん、そんなね、どうでもいい話だね。あとはね、まあちょっとこれはあれだな。なんかさ、この間というか、まあ仕事の中でさ、なかなか、いや久しぶりになんか香ばしいわ、みたいな その担当というか、人がいて、まあ初めて会う人だったりしたんだよね。そしたらさ、いきなりなんか、開口一番、オタクはどちらの大学なんですかみたいなことをね、唐突に聞いてきたりしたんだよ。で、いや、なかなか香ばしいわと思って、あんまりさ、その、初対面でいきなりね、ああいう打ち合わせの場で、どこどこ大学ですかって聞く人って、まあ、たまにいたんだよね。昔は、たまにというか、案外俺の中で多い印象があって、いや、久々にぶち込んできたな、みたいなね、そんなことがあったりしたんだよね。で、その時は、まあ、俺、大学出てない専門学校だから、いや、どこどこの専門学校ですよっていう、まあ、話をしてね、したんだけど、まあ、こいつは、絶対仕事したくねえわって、すんげえ思ったもん。うん。だあれはすごい損だよね。なんて言うんだろう。要は業者と思ってるんだよね。明らかに見下してるんだよね、人をね。で、その大学で押し量るみたいな。で、自分がどこどこの大学でっていうね、いいところの大学を出ているみたいだから、まあ、よくさ、いろんな話の中で、いやー、なんか、どこどこ大学のでなんだけどね、とかさ、そういう入り方をする人って、いっぱいいるじゃん。まあ、YouTube でも何でも。あとは、まあ、どこどこ企業の役員をね、何年やってましたとかさ、何々を作りましたとか、何々のアイデアっていうのは僕がね、発明したんですよ、みたいな。それがね、そんなね、商品というものはもう5年前に僕が考えていました、みたいなさ。そういう話をするさ、もう昔のね、名前で出ています系の、おっさん。本当にさ、だからなんだっつうんだよ。毎回思うわ。大体ね、いや、僕はどこどこ大学の出てとか、どこどこ企業で何年や、役員やってましたとか、このアイデアはね、もう僕が何年前に発想していましたっていうね。そういう系は 100% 仕事ができない。うん。本当に。仕事ができたとしても、一緒にやりたくない。単純に。うん。だから、ああいうのって、もうそれがその人のアイデンティティなんだろうね。どこどこの大学を出たということしかないし、どこどこの会社で役員やっていたということしかないし、形にもなってないアイデアをね、いや、これはもう自分がね、何年も前に思いついてましたって言うけど、あんたが思いついた時点で、世界中でもう何千人が同時に思いついてるわ。もっとそれよりも何百年も前から思いついてるわっていうふうにね。と思うんだよ。だからね、アイデアの思いついた思いついてないっていうものは、形になっていないものは、ただの思いつきなんだよ、それは。だからね、なんかそういう昔の名前で出ています系のね、感じっていうのはね、いや、香ばしすぎて、もう嫌になっちゃうわ。ね、本当に。正座させたいわ、そういうやつには。うん。あとはね、もう全然俺これ知らなかったんだけど、キングオージャーっていうのがあるんだよ。なんか日曜日の朝にやっている番組があって、なんかヤフーかなんかのトレンドに上がっていてさ、いや、キングオージャーがあとこれもうすぐ終わっちゃうんだみたいな。で、テレビであのクオリティすごいみたいなさ、そんな感じでトレンド上がってたりしたんだよね。で、それがあまりにも多いからさ、いや、キングオージャーって何じゃいと思って、見てみたのね。そうすると、まあ、確かに、なんて言うんだろう。あのクオリティというか、あ、こんなことになってるんだ、みたいな。もう、キングオージャーがね、誰かがわかんないんだけど、いっぱい出てくるんだよ。人というのが。だいたいキングオージャーって何？ねえ、俺が知ってんのはもうミスオージャーしか知んないわ。よくね、カバー曲を歌っている。ミスオージャーなら知ってるよ。でもキングオージャーは知らない。で、見てみたの。そしたらまあすげえいっぱいキャラクターが出てくるんだけど、やっぱりなんか変わったなっていうふうに思うのが、その仮面ライダーとかウルトラマンの時代って、まあ一人のヒーローがいて敵に立ち向かうみたいな。それが、 仮面ライダーは V3 あたりからだし、ウルトラマンでもやっぱりゾフィーが出てきたあたりからね、なんか一人だけではなくて兄弟とかね、なんか先輩ライダーと協力して戦うみたいな、その何人かで協力してっていうね、ものが出てきたりしたんだけど、でもあれって、もう当時の俺にはさ、もう夢のような共演なわけだよ。いや、ウルトラマンとゾフィーだぜ。ゾフィーか、今、呼び方が。めんどくさいな。ゾフィーがいたんだよ。とかね、エースの時にはさ、もう全員出てくるわけだよ。ウルトラマンから帰ってきたから、セブンから何からカニからみたいな。で、太郎に至ってはさ、父ちゃんも母ちゃんも出てきたじゃん。もう、ダダ漏れだよ。本当に。ウレションだよ。ワンコがウレションして、部屋の中でおしっこ漏らしまくるみたいな。そんな状態で見てたんだけど、なんか今って、ああいう風にその一人のヒーローではないんだね。まあちょっとよくわからん、設定がわからないからあれなんだけど、なんかいっぱいいるんだよ、味方が。すんげえ。20人も30人もいる感じなの。あ、こういう感じなんだなと思って。それが、やっぱり時代が変わったヒーローの描き方なんだなって思ったりした。あの仮面ライダーとかもさ、なんかいっぱいいるでしょ？なんか、3人4人ぐらい、なんかいっぱいいるじゃん。だから、すごい変わったんだなっていう。でもあれは、あれと一緒では考え方としては、あのアイドル戦略と一緒で、ああいう風に、そのキャラクターを増やしていくと、あの、おもちゃが売れるんだよね。なんとかライダー、なんとかライダーのベルトが売れる、なんか変身グッズが売れるっていうね。ああいうものと一緒で、アイドルビジネスも一緒じゃん。一人のアイドルよりも、グループでアイドルにした方が、まあいろいろ売れるわけだよね。グッズのね、展開とかね、できるからね。そういう構図と一緒で、ああいうヒーローものも、複数人のヒーローだっていうね、流れに今はなってるんだなと思って。で、確かにね、まあその、グリーンバックの抜けの悪さみたいなものはあるんだけど、結構 CG を多用してて、いや、日曜日の朝の番組ではあんなにもなんか、もう予算をかけてね、作り込んだものが、まあ今はね、放送されてるんだなと思って。ね、深夜ドラマあたりを見てるとさ、なかなか低予算でね、作っているものが増えている時代にあってさ、いや、日曜朝のああいう子供番組は、なかなかに予算をかけてね、作り込んでるんだなっていう。それがちょっとね、発見でもあり、驚きでもあったりしたね。ただ俺は、ミス王者の方がいいな。うん。という感じかな。これで2月にね、なんか思いついたこと、あの月ごとにこうまとめるようにしたんだけど、2月のね、メモの中の、どうかな ?10 分の1ぐらい。なんかカウンターがあるんだけど、1月はね、157個のメモがあるんだよ。2月は245個のメモがあるんだよ。だからそのうちの今、10個ぐらい話せたから、どんぐらい ?20 分の 1? ん ?20 分の1ぐらい話せたかな。んもうすっかり数字がやばいわ。20分の1じゃないか。まあ、なんか245分の10話せたっていうことだな。うん。まあ、なかなかね、たまる一方で、本当に困ったもんだわ。ということで、ないな。ある、ということで、そうだな。いや、もういいや。終わり。以上。おやすみなさい。